おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
これは宮口先生という少年院、医療少年院で長く教壇に立たれた先生の願いであります。犯罪のことは法とか少年院とか刑務所に任せないで、教育と医学も参加してくれと、悪に向かってくれと、反省、謝罪、そればかりを追い求めて法的に犯人を追い詰めるっていうのはくじくことになるんだと。ですから医療、教育、この二つの面で悪に立ち向かってくれないだろうかとおっしゃってるんでありますね、
はい、
武田鉄矢が書いております。強姦あるいは痴漢を企む青年がいる、これは性というものを捕まえられないんですよ。ですからしっかり性というものをつなぎ止める技術を、俺はじゃあ性っていうのは技術だと思うんですね、
はい、
だから相手の人との協力がないとエクスタシー来ないよ。
でも痴漢は相手が困ってる姿を見て自分だけエクスタシーを感じちゃうわけですよね。
違う違う、困った顔を別のコミュニケーションだと思ってるのよ。
ほう、
性に関するコミュニケーションの言葉っていうのはもっと深く理解しないと解けないような謎なんですよ。
はい、
謎に立ち向かっていこうっていう気力がないと性の快感は得られません。
はい、
まあいいでしょ
う。なんか深そうで見えてただのエロ話なような気がするんですけど。
うるせえ、
そんなことないですか。
人がうまくまとめようとしてるのをお前ほんと人の、
昨日
人が座ってる、
興味深く聞いてたんですけど、
人が座ってる座布団横から引くような真似やめてくれよお前。これはねまたこの放送聞いてくれ、私がね必ず教えますんで、はいはい、
別の時に。
そうです、もっともうね。で、はい、この著者が最後に言ってることがすごいんですね。犯罪者にとって一番大事なことは自分を発見すること、自分を正しく見つめること、そして国にとって犯罪者が減るっていうことが大事なのは、一人の受刑者は年間300万円の税によって刑期に服してる。一人300万最低かかってる。
300万か。
はい、受刑者は平成29年で5万6000人。単純に計算しますと2240億の損失なんです。で、被害額を合わせるとおそらく5000億円だって。だから、いかに犯罪を減らすということが国家にとっても経済的に楽か。
はい、
だから皆さんわかるでしょ、アメリカってすっごいですよ、これかかってる金。
はい、
簡単に監視社会とか言いますけども、中国大変、犯罪者のために何台キャメラ ?3 億台?
へぇ。
もういかに犯罪というものが国家の経済を削っていくか。
はい。
この先生はね、宮口先生は山本譲二さんの服役体験、獄葬記という本に出会って、受刑者っていうのを脳機能障害者として扱って救われるべき人たちがたくさんいるのではないかと。いうことをおっしゃってるんでありますね。だから武田のアイディアですけど、総合病院と同じなんです。金さん、最近痴漢の話しまして、はい、あなたは私に盾つきましたけども大学病院と同じようなことを考えればいいんですよ。つまり病の種類によって分けるわけじゃない、
はい、
刑務所もそうすればいいんですよ。
どういうふうに？
煽り運転やった人は全部煽り運転っていうところに集めるんですよ。
ほう、
透明であなた家族を巻き込んだ煽り運転やった青年と、降りてきて女のおばさんと一緒に殴りつけた人と、それからエアガンで撃ちまくってる人と、三人が相部屋になって、しみじみ煽り運転について語り合ってもらおうじゃありませんか。
それが自分を見つけることになるってことですね。
つまりね、同じ病を持つ人をお互い見せ合った方が、自分がやった犯罪の種類がわかるんですよ。ああ俺はここに欠陥があるなっていうことが、三人が同じ部屋になったらこの人たち危ないとかって思うんでしょうね。で、それはね、自分の方がそういう人たちを集めた方が気づきが多くなるんですって、発見が多くなるんですって。ですからそういうことを考えて、悪っていうのを病理として扱う、そういう意味では病院のシステムを刑務所に、で刑務官には教育者の資格をっていうふうに考えると、少しね 構前が見えてくるような気がするんです。そのこの著作の中でギクッとする言葉があるんですね。
はい、
岡本茂樹教授、これ同じような仕事やってらした教授が立命館にいらっしゃるらしいんですが、この立命館の教授さんがかなびっくりするなよ、
はい、
反省させると犯罪者になります。自分の犯罪を見つめないんですって。自分の悪を見つめなくなるんですって。だからまあ反省させるとっていうのはね、なんかこう不思議な言葉遣いですけども、反省だけを求めると人間は逆に犯罪者になってしまう、
はい、
その犯罪からいかに何を学び取るかという、
はい、
親鸞の言葉、歎異抄の言葉でありますが、悪を恐るるなかれという、私どもにもそのようなものが心内にあるということ、そのことを構えつつ社会の悪に対してしっかりと見つめるべきではなかろうかとお送りした今回で、ございます、はい、来週はまた別のネタでお送りしたいと思います。この続き来週のまな板の上で。